let's open the door to the future. Hello world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
井上と
向井と
中田です。
今回は公認会計士という職業について教えていただきます。ゲストは監査法人山吹で公認会計士をなされている若林純之介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, interact.
それでは早速若林さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、どうぞ。
はい、公認会計士という職業は聞いたことはあるんですけど、あまりどういう
馴染みがないと思うんですよね。
はい、
このね、会計士っていうのはね、企業の決算書をね、こう第三者的な立場からチェックする仕事なんです。
はい、
会社っていうのはやっぱりどうしても決算書っていうのを作って、こう大きい会社だとそれを世間に対して公開をするんですけども、
はい、
それがやっぱり正しいかどうかっていうのはやっぱりなかなかね、こう外部の人は分からないんですよね。
はい、
なんで我々公認会計士がちゃんと会社が正しくですね、会計のルールに従って決算書を作っているかどうかについて我々はチェックして、でそれを世間に対して意見書、まあ、監査報告書という形で公表するのが僕らの仕事ですね。はい、
1日のスケジュールってどういった感じなんですか？
そうですね、監査の仕事に入るときも大体朝から夕方までずっとお客さんの会社にずっと詰めてます。で経理の人とお話をしたり、いろんな決算に関する書類を見せてもらったりして、ずっと中で仕事をしていますね。
ずっと座ってやる感じです
か？そうです、もうお客さんの会社の会議室に通されてそこでずっと座って放送しますね。
すごく頭使いそうですね。
そうですね、もう大体ね、ノートパソコン持ち込んで仕事するんで、もうパソコンの画面とにらめっこになることが多いですよね。結構目はね、肩が疲れますね。はい、
結構忙しい日と、そんな日とか、
やっぱ時期によって違いますね。やっぱり会社の決算のスケジュールに僕らは左右されますので、
はい、
例えば3月決算の会社でしたら、
はい、
大体4月の中旬ぐらいに決算の内容が固まりますので、それから我々が監査に入って、大体4月の中旬から5月の中旬ぐらいまで、ひどい時はゴールデンウィークも休みなしでこう仕事をしたりすることもありますね。
普段は休みとかあるんですか？
普段は基本的には土日は休むようにはしてますけども、やっぱり仕事が溜まったらやっぱり自分で自主的に仕事をするようにしてます。それは自分の監査をその事務所に入って仕事をするという。
はい、なんか時間が空いた時とか、
はい、
なんかしますか？しなければいけないこととかありますか？
僕はなるべくね、時間が空いたらもう好きな本を読むとかね、もう休みができたら僕はね、趣味は鉄道とか好きなんで、もう電車の写真を撮ったり電車乗ったりするのが好きですね。まあ、あとは家族と過ごすことでしょうかね。はい、
なんか休みとかがちゃんと取れるっていうのがいいなとは思います。
そう、でもなかなか取れてないのが正直だと思います。
会社の一つの企業の監査って大体1ヶ月ぐらいもかかるんですか？
年間スケジュールを組むんですよ。
はい、
で大きい会社は年間何百日という形で、僕ら会計士は何人かチームを組んでいきますね。はい、
忙しいです。やっぱ大企業になればなるほど監査する項目っていうのは増えるんです
か？項目は増えません。というのも大企業はやっぱりいろんな子会社を持ったりしますんで、はい、当然その子会社の現場にね、こう見に行ったりとかすることもありますし、当然ね、取引の量もやっぱり会社が大きければ大きいほどやっぱり取引の量も増えますんで、僕らの仕事量も増えますね。
今国際化だと思うんですけども、その一つの会社が、はい、海外にも支店を持っていた場合っていうのは、公認会計士さんも一緒に海外に行くってことですか？
必要に応じて海外の支店とか子会社に見に行くこともありますし、
はい、
逆に海外の子会社を海外の公認会計士の人がチェックする可能性もありますので、そういった場合は逆に海外の監査法人とか公認会計士の結果を利用させていただくこともありますね。
海外でもされてるんですね。
そうですね、海外にもいえばそうですね、国の公認会計士がいますし、まあそういった会計士が入ってない場合は我々が直接ね現地まで訪問することもありますね。
海外の企業ってまた日本と違って、
そうですね、独特な向こうの文化とかね、やっぱり召喚書がありますんでね、その辺はなかなか難しいところですよね。
全部英語ですか？
基本的には大体僕らはもうその英語は得意ではないのでまあ、ね、やっぱり英語とかそういった現地の言葉が喋る会社の方と一緒に訪問するとか、そういうことが僕らが勝手に行くことはなかなかないですね。
あ、なるほど。
だから窓口担当の会社の人がついてくれますね。
うーん、難しそうだ
大丈夫です、また会いますよ
公認会計士っていうのは日本だけと思ってたんですけど、やっぱり違うんですね。
あ、もうそう、各国にそういう制度があるんですよ、ね、会計の制度があるんですね、はい、それか、それでも国が公認会計士という資格を持ってますね、
はいはい、
ありがとうございます。
公認会計士という職業なんですけども、なぜその職業を選んだのか教えてもらえますか？
そうですね、僕はもともと親がサラリーマンだったんで、もう普通に企業に就職するつもりだったんですよ、
はいはい、
で就職活動するときにやっぱり、ね、やっぱ企業に入ったら会計とかね経理の知識があった方がいいかなと思って、はい、大学で会計のゼミを選択したんです。
はい、
そしたらもうすでにね、もう大学生の時からも会計士を目指す友達がもうすでにその全部いまして、そしたら僕もせっかく会計の勉強するんだったら会計士の資格を目指そうと思って、大学2回生の時から会計士の勉強を始めました。
2回生から？
そうなんですよ、2回生、もともとはね大学4年生の時に受かる目標でね、大学は別に専門学校というところに通って勉強したんですけど、残念ながら4回生の時の試験で落ちてしまいまして、卒業した年のまあ秋に合格して、それで合格と同時に監査法人という、まあ、会計士が集まった会社に就職をしましたね。
やっぱり難しい。
やっぱ試験は難しかったですね。合格数多分 10% もなかったかもしれませんね、その当時はね、はい、
どれぐらいの期間勉強されますか？
そうでも正味でも2年半から3年ぐらいは勉強をしましたね、はい、
毎日ですか？
ほぼ毎日、朝からねもうずっと専門学校で通ってね、もうその7時半から4時10時ぐらいずっと通い詰めて勉強してました、はい、
大学の授業っていうのは
ほとんどほったらかしです。まあ比較的私の活動の大学にはその辺がこう、まあ、緩いというところはあるんですけどね、はい、結構単位が取りやすいとか、あと、ね、当然会計の知識があるんで会計関係の科目なんかはね、
あ、そうですね、あ
れテストの、ね、
点数が
取れますし、
はいはい、素晴らしい、努力家は素晴らしいですね。
いやいやいや、
そんなに長い間勉強し続けてこれたのはそれだけ強い思いがあったからなんですか？
そうですね、やっぱり最後までねこうやり遂げようと思って頑張ってやったんですよね。当然ね、やっぱ就職に対する不安もありましたよね。やっぱり就職活動せずにも会計士の勉強をねやってましたんでね、
はい、
もうこのままいったらやっぱり、ね、自分はどうなるんやろうと、もう仕事につかないんじゃないかと、不安との戦いはありましたよね。やっぱり試験に落ちてしまったらねもうどうしようもないですからね。
そうですね、はいはい、と公認会計士なんですけど、必要な資格っていうのは国家資格である公認会計士資格だけなんでしょうか？
あ、そうです、あの国家試験の公認会計士試験という試験に通って、
はい、
そこからまあ実務の経験を積んだら公認会計士になることができますね。
あ、合格すればやっとスタートラインに立てる。
そうです、ようやく実務のスタートラインで、はい、そこからまだいろいろね現場を踏んで勉強しながらの毎日ですね。
その、公認会計士になる特に力を入れたこととか、今でも入れてることっていうのは何かありますか？
そうですね、やっぱりね会計のルールってやっぱりいろいろ変わってくるんですよね。例えば最近の国際化の波にね、
はい、
こうされていろんな海外の、ね、会計基準とすり合わせとかもありますんで、結構、ね、そういった基準やルールは変わるんですよ、
はい、
さ、僕はそれにねやっぱり僕ら会計士ついていかないと、やっぱ企業に対してねやっぱり適切な指導ができませんので、はい、やっぱ常にやっぱ勉強すべきことはたくさんありますね、はい。
そんなに勉強したのにまだ勉強
はそうです、常に勉強しないとねやっぱね。
でも1年間ずっと数字とにらみっこですか？
そうです、もう僕らはやっぱ数字を見るのがね商売ですんで、やっぱ数字とにらめっこする機会が非常に多いですね、はい、
根っからの文系なんでちょっと
あ、そうですね、若林さんは理系？
ええ、文系ですよ。大体ね会計士の人はね経済学部とか経営学部、商学部とかの人が多いですけど、だから最近ではね理科系出身の方も、例えばシステムにすごく詳しい方なんかは実務の世界でも非常にねやっぱりこう役に立ちますね。でも企業はいろんな複雑なシステムを組んでまして、それに基づいて会計のねいろんなデータが出てきたりしますので、まあ、先はシステム知識とかあるいは語学とかもねやっぱり重要ですよね、
はい、ありがとうございました。
はい、続いては、あの公認会計士をなされている時に仕事のやりがいというか、そのエピソードなどについて教えていただけますか。
は
い
は
い、
そうですね、やっぱり僕はあの商売っていうのはやっぱり基本的な会社の決算書をチェックする立場なんですけど、はい、あんまりね、こう上から目線でねチェックばっかりしていても、やっぱり人間関係もねやっぱりありますので、
はい、
やっぱりなるべくその会社の人にいろんなことをね教えてあげて、指導してあげて、正しい決算が作れるようにこう会社の経営担当の方を指導するっていうのが一つの仕事なんですね。
はい、
そうやって僕らがいろいろ教えてあげた時に、会社の人が分かりましたと、納得できましたと、非常に嬉しい表情をしてくる時が一番やりがいを感じますね。
うーん、そうですよね、企業はもうちょっと、
そうですね、企業はね、いろいろね、やっぱり業績をよく見せたいという思いもありますし、はい、やっぱり難しい会計のルールね、なかなかついていけないと場面もあるんですけど、そういった時に僕らがね、いろいろね、こう会計、正しい会計処理を教えてあげて、それでそれをね、会社が納得してその処理をしてくれた時が一番嬉しいですね。
その企業の方をうまく丸め込むというか、なんていうんですか、そういう、まあ、
もちろん丸め込まれることもあったんです
よ。あ、そうなんですか。そういう、うんって言ってもらえるようなコツというか、
やっぱりね、そうですね、やっぱ一方的に、ね、言ってもね、相手の人もやっぱりちょっと引いてしまうんで、やっぱり日頃から相手の人もね、やっぱり意見をちゃんと聞いて、もうこの本音がね、引き出せる状況にしておくというのが大事だと思いますね。もちろん仕事の話、いろんなプライベートの話もしてね、こう冗談を言い合ったりね、そういったやっぱ人間関係をつくのも大事だと思いますね。
義務的なことではなだけでなくて、喋って仲良くなって、
そうですね、やっぱり仲良くなるのが一番大事ですね。
今後の夢などはありますか。
はい、そうですね、あの私はね、3年前に自分で監査法人というのを立ち上げましてね、
はい、
それで今経営をしているんですけども、
はい、
やっぱりこれからね、せっかくね監査法人を立ち上げたんだから、やっぱその監査をしっかりと大きくしていきたいという思いもありますし、
はい、
やっぱりどうしてもね、公認会計士とやっぱ大きな会社を相手にするというイメージがあるんですけども、はい、やっぱり僕らはやっぱりね、中小の企業さんに対してもいろんな会計のサービスを提供して、はい、やっぱ中小企業もやっぱりしっかりした会計をねして、しっかりした仕組み作りをして、まあ、上場してその大きい会社負けないぐらいのね、しっかりした体制ね作りたいと思ってますね。
なるほど。このやりがいを感じたことから、あの、はい、何か変わったことというか、
はいはい、
成長したというか部分はあり
ます
か。
あ、そうですね、やっぱりね、どうしても会計士の試験に受かっちゃうと、やっぱり変な自信がついてしまうんですよね。
はい、
でもいざね、やっぱ実務に入ると、会社の経営の方も相当詳しいんですよ、やっぱり当然、もう長年その経営の仕事をされてるわけですから、はい、もう1年目の、ね、会計士なんかもよっぽど知識もあるし、だからまずそういうところでいろいろ勉強させていただくと、やっぱ謙虚な気持ちにやっぱりなりますし、やっぱそういったベテランの、ね、やっぱ年上の方とやっぱりこういろいろ仲良くなって、
はい、
いろいろ冗談も交わせるぐらいの立場になったら、自分もようやく1年前の会計士を認めてくれたんやなと、逆にちょっと嬉しくなったりしますよね。
公認会計士ジョークみたいなのもあるんですか。
ジョークでもね、まあね、いろんな経営の方といろんな冗談もね、しゃべりますからね。
公認会計士ってとても専門的な分野だと思うので
、
その企業の方の上を行かないとダメっていうことなんですか。
まあそうですね、やっぱり企業の人は知らないようなことですね、やっぱ質問されたらちゃんと答えてあげなきゃいけないですしね、その辺は常にやっぱ一歩先をね行けるようにはやっぱり努力しようと思ってますからね。
開業されたんですよね。
はい、そうですね。
開業前と後で何か変わることとかもあるんですか。
そうですね、私会計士になってもう12、3年になるんですけどね、初めはまあ大手の乾燥時で、まあ、サラリーマンの形で勤めてたんですけど、やっぱその時はやっぱり与えられた仕事をね、もう黙々とこなすというのがやっぱり日課でして、
はい、
ところがいざ起業してみるとね、やっぱり自分でいろいろ人脈も作っていかないといけないし、
はい、
自分の会社の経営のことも考えないといけないんで、やっぱ考えることはねすごく増えたんですけど、はい、その分やっぱやりがいというのも増えましたね。それに自己責任でもう全てね、もうやりたいようにできますんでね、
はい、
本当楽しいですね。
はい、じゃあ開業してよかったな
って。よかったと思います。やっぱり視野が広がりましたね。
は
い、
知り合いの方とかも増えたり、
そうですね、やっぱり積極的にね交流会とかね出るようにもしましたしね。
はい、はい、素敵ですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんでスマイルです。どうぞ。
辛い時でも悲しい時もずっとそばにいて、かるうちにそっと笑顔に変えてくれる。 せずに電話かけてきてくれて、何あったの元気出しなよ、そんな一言でいつも救われた。幼い頃からの友達でずっと共に過ごしてた中で、だから分かり合えるのかな、きっとこれからもそうだろうな。なかなか結果が出せなくて落ち込んでばかり毎日で、辛くてやめようと思った、そんな自分まで嫌になってた。一人やけになり周りが見えずに頼ってばかり。
それではここからもっと深く掘り下げて聞いていきたいと思います。公認会計士をなされている上で苦労されたこととかびっくりしたこととかあると思うんですけど、はいはい、何かエピソード教えてください。
ありますね。やっぱりね、苦労するのはね、どうしても僕らは決算書をチェックする立場なんで、
はい、
やっぱり往々にしたお客さんとやっぱ意見が対立するところでもあるんですよね。会社はやっぱり売り上げとかね、利益をよく見せたいという思いがあって会計の処理をしていると、はい、一方正しい会計処理をしたらやっぱそれはちょっと違っているということもありますんで、
はい、
例えばもう僕らがね、いろいろやっぱりこう注意をするんですけども、そこでやっぱりどうしてもね、こう意見が対立することもありますね。だ最終的には当然ね、会社に正しい会計処理をしないとダメなので、
はい、
そこはね、会社とは納得してくれるんですけど、はじめね、意見が対立する場面というのはやっぱどうした人間同士なんで、やっぱちょっと辛い思いとかもしますね。
はい、はい、それでどうやってやっていくんですか、その
意見の調整ですか、
はい、
結局ね、やっぱり僕らも一方的にね、自分たちの意見をね、こう言うわけもいけないんで、
はい、
基本的にはこうお客さんの意見も聞きながら、も落としどころを見つけろと言いますかね、やっぱりこうルール違反にならない範囲で、やっぱり会社のやっぱり思いも組んだ上でのやっぱ解決策っていうのを提案して、それを受け入れてもらうことが多いですね。
うん、私あんまり会計士さんがどういう経路でこの決算をしているかわからないんですけど、はいはい、何を集めて決算
あ、はいはい、ね、決算は決算をするのは基本的にお客さんの会社なんですよね。会社の経理担当の方がこう決算書っていうのを作るんですよ、
はい、
で出来上がったやつもまあ原稿というのは下書き状態のものを僕らがチェックして、
はい、
あ、ここはこういうふうに直してくださいねっていうふうにこういろいろアドバイスとか指導をするんですよね。
うん、
で基本的に会社はそれを受け入れても正しい決算書を外部に公表するとか流れですね。はい、
はい、なんか四季報とかにも
載ってますね。上場した会社はね、四季報とか載ってるし、インターネットで検索したらね、いろいろ会社の決算書も出てくると思います、
はい、ちょっと就活生ばかりなのであ
、皆さん見てもらえるんですね。
ありがとうございます。
いや、ぜひ見ていただいて、はい、自分が将来ね、お世話になる会社がどんな決算をするかって、
はい、
でもあって、で大きい会社はそこに監査法人の入ってるんで、
あ、はい、
そこで、ね、監査の名前とかもね、見てもらったら、はい、またその時は僕の顔もね、思い出してもらったらいいと思います、
は
い、
載ってますか。
僕は上場会社もね、今一社お客さんでいますので、
はい、
もしその会社を見られたら僕の名前が載ってます。
あ、はい、
探してみます。
探してみます。
何かびっくりしたこととかありますか。
あ、そうですね、時々やっぱりね、企業さんはね、とんでもない処理だと怒られますから、ね、やっぱりこうね、ちょっとこういう特殊な処理をする会社さんがありましてね、
はい、
その時は当然注意して直してもらったことがあるんですけど、うん、あ、もう本当びっくりしたことありました。もうね、売上をね、思いっきり水増しする会社さんがありましたね。
あるんですか。
当然最後直しましたからね、その会社はね。見た時びっくりしましたね、処理をね、見た時ね、
嘘やんみたい
な、と思いましたね。
そういう場合困りますね。
こう、小町会社の聞いたのを読んでね、これどういうことなんですかってこう質問して、はい、向こうも正直に答えてくれてね、直してくれたのでよかった
ですね。そこで意地張られたら、
そうですね、意地張ったり、はい、隠されてしまうとね、やっぱ大変ですよね。
時には厳しいことも企業側にも言わないといけないんです
よね。あ、当然そうですね。やっぱり僕らはね、会計のルールにね、そうやっぱりチェックをしますんでね、やっぱりルール違反に対しては厳しく指摘せざるを得ないんですよね。
聞いてて思ったのが、やっぱコミュニケーション力が必要ですよね。
ああ、そうなんですよね。やっぱり結局ね、そうそう、会社はやっぱり基本ね、隠そうとするんですよ、やっぱり、
はい、
良くないことは隠したからね。
はい、
でもそれをね、ちゃんと本音で喋ってもらってね、やっぱり解決策を考えるのが一番のやっぱり近道だと思いますね。結局会社隠してね、将来文書決算が明るみに出たら当然ね、もう重大事件になってしまってね、
はい、
もう下手したらもうその会社自体が潰れてしまうこともありますのでね、それは絶対やめてほしいと思います。
公認会計士さんがいないと、そういう会社が、
そうです、結局ね、第三者のチェックが働かないと、ね、もう企業もやりたい放題の決算をやっぱ組めちゃうんですよね。
そうです、
ね、でもそれはやっぱりね、前のね、銀行とかね、株主さんとかね、取引先の対象にやっぱりそれはね、まずいことだと思うんでね、やっぱりね、正しい決算をね、組んでもらうということをね、 もう会社さんがやっぱり意識してほしいですね。
会社さんがもういいってなることとかないんですか？
ああ、そういうありますよ、やっぱりね。
ありますか？
僕はね、直接経験してないですが、やっぱりね、もう世の中にはね、意見が対立してしまってね、
はい、
感想状を変えたりとかね、もう上場するのやめてしまうとかね、いろいろありますね、はい。
上場する時にも、はい、あの会計士さんが絡んで、
そうです、基本的に僕ら会社は上場する2年前からもう入って、当然上場できる体制だということも僕らがちゃんとね見た上で会社を上場していくと思いますね、はい。
じゃあ会社の中が見えるわけですね。
そうです、まさに我々がね会社の中身を、はい、知る、詳しく知る立場にありますのでね、当然ね秘密を守る義務もありますしね、はい、下手なことは喋れないということですね、今日は、
はい、それを、は
い、ご理解いただきたいですね、はい、
秘密を握ってそうですね、
はいはい、
守秘義務が
若林さんに聞けば上場企業がどれかとか分かりそうですね。
いやもうね、もういろいろね聞いてもらったね、はいはい、
そうなんですね。あとで。
あとで。いろいろ聞いてください。
ありがとうございます。
はい、
それでは続きましてコーナーに移りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Aaron.
このコーナーでは公認会計士という職業で良かったことや得したことなどについて教えていただきます。
はい、
何かありますか？
そうですね、やっぱりね僕らは仕事からいろんな会社さんを訪問させてもらって、いろんな会社の、ね、やっぱり決算の内容とか会社の仕組みを知ることができる職業なんですね、
はい。
まあ、普通ねもう何も関係ない人はいけない会社を訪問してねお宅の決算見せてくれって言ったら普通見せるわけないですよねでも僕らはやっぱり当然ね会計士として、ね、ちゃんと契約を結んで会社さんを訪問してますので、はい、そこはね会社さんも正直に全部見せてくれますね、
はい。
そういう意味で本当にね僕はねいろんな会社のね仕組みが分かってるんで、やっぱり会社のいいところも知ってる、悪いところも知ってますんで、そういういろんな会社の長所をねこう知ることができるのが一番のやっぱメリットですよね。でそれに基づいても逆に他の会社にいろいろねやっぱり守秘義務抵触しない範囲でいろんなアドバイスもできますしね、
は
い。
なんか得したこととかもありますか？
そうですね、得そうとかね、やっぱりね当然会社によっていろんなところにね支店とかね子会社を持ってるんですよね、
はい。
そしたら必要ですと僕らもそこに出張で行くんですよ、例えば九州とか北海道とかね、そうしたらやっぱりね向こうの美味しいものねやっぱ食べたりするし、ね、いろいろそういった気分転換もありますしね、
はい。
それやっぱ仕事でそう出張するのが楽しいですよね、
はい。出張は結構多いんですか？
ね、それも担当してる会社にもよるんですよ。で例えば大阪市内にしか会社が事務所がない会社だったら当然その大阪市内の会社で行きますし、もう全国展開してるんだったらね、そのね当然必要なその全国のね支店とか営業所もあったりしますんでね、楽しいですね、はい。
楽しそうですね、
まあでも当然仕事しに行ってください、ね、出張の時もありますかね、はい。
大企業の時って支店を回るとおっしゃってたんですけど、どれぐらいの会社の規模によって、うん、その支店を回る数とかも増えたり、
あそうなんですよ、結構ね規模とか、ね、あとその支店でどういう業務をやってるかですよね。例えばその支店で全く会計の業務をしてないんだったら、もしかしたらその支店に行く必要がないかもしれないし、逆にその支店であたかも一つの会社かのようにねそこで刑事処理とかそういうのやったら逆にね見に行く必要があるかもしれないし、そうだとそのそういうの支店とかのやってる内容とか取引の量のねその金額的な重要性とかね、そういうのを考えていろいろ計画を組んで、はい、スケジュールを組みますね、はい。
長いスパンで見ていかないとやっぱ公認会計士っていうのは多分やっていけないと思うんですけどね。
あそうですね、やっぱりね結局企業にもいろんな歴史があったりねいろいろありますんでね、はい、その辺を勉強しながらですよね、
はい。仕事してるって感じです
ね。いやいやいや皆さんもねいろんな仕事に使うと思うんですけど、
はい、
出張することもあるかもしれませんしね、
はい、はい僕も就職決まったら、まあ、いろんなところに行っていろんな人とあの関わっていきたいと思います。
いやぜひぜひそれそういろんな出会いもあるでしょうね、
はいはい。
ふと疑問に思ったこと言ってもいいですか？
はい、
公認会計士さんの事務所は、
ええ、
公認会計士はつくんですか？なんか質問なんですけど、
会計士の事務所に、
事務所というか、
はい、
この会社の
じゃ
ないですか、はいはい、会社には、はい、あれですか？
たくさんの公認会計士の人がいるんですよ。
はい、その監査というかはないんですか？
あのねそれはね監査法人の種類によってつくところがあります。監査が必要になるところがあります、はい。 まあ、専門語で有限責任感想を人事制度を採用する感想に関しては、監査が入ります。はい、
公認会計士を見る公認会計士、
そう、そういうのがい
るんですよ。
そうなんです、結局ね、そうなんで必要なことはやっぱ決算の透明性が必要なそういった、まあ、組織になった場合はやっぱり監査で入りますね。その方は監査法人になってますから、はい、入りますね。
ありがとうございます。
いやいや、なかなか鋭い質問かなと思って。
ありがとうございました。それって A 案のコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
それでは質問に移りたいと思います。何か学生に向けてメッセージとかあったら教えていただけないでしょうか。
は
い、
そうですね、僕はねもう大学2回生の時からもう会計士の勉強を始めてしまいましてね、はい、なかなか大学生活も十分楽しめず、ね、大学の仲間もねなかなかこう作れないままこの社会人になってしまったんですけど、はい、ぜひね学生の皆さんはねせっかく学生なんですからもう今のうちにいろんな友達をねたくさん作って、ね、当然勉強以外でもねいろんなねプライベートでもね充実させてもらって、でそれが必ずね社会人になったら役に立つと思うんですよ。学生時代一緒に遊んだねその仲間とね、はい、将来また情報交換もできるでしょうし、そこからね仕事につながるとか、そこからまたプライベートでねいろんなねご縁が生まれてくると思うんで、ぜひ、ね、その仲間作りはね意識してね今のうちからやっていただければと思いますね。
この企画も
いっぱい、そうですね、いいです。皆さんでねこう一生懸命ねこうやってね番組を作られてね、はい、その仲間でぜひねこれからも10年20年後もねこの仲間でね、はい、またねつながっていってもらったらねきっとメリットだと思いますね。はい、そうですよ、もうね仲間って大事ですよ、ね、
普段遊んでるのがちょっと無駄じゃないっていう、なんか嬉しい。そうそう、ただ遊んでる
だけ、ただ遊んでるだけじゃどうかですね。
人とのつながりはやっぱり今仕事されてる中でも重要に感じます
ね。絶対重要です。結局ねやっぱり仕事も何もやっぱり人間同士の付き合いから始まるんですよね、はい、単に肩書きとかねそんなのなければないのでね、やっぱり人間関係を作って本当難しいですけどね、それはねもう若い頃から仕事してやったんで絶対いい人生が待ってると思います。
まあ人によって、まあ、持つ夢とかは変わってくると思うんですけども、はい、続ける上での、うん、その目標に向かって続ける上の心構えっていうのは何かないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりね結局こう将来の自分のいいイメージをね持ったらいいと思うんですよ、はい、やっぱりこう将来自分の目指すものをこう、ね、目指したら自分こういう風になれるんやという強い気持ちを持つことも大事だし、逆に一方でねそこに縛られてしまってね逆に自分を苦しくなってしまうのもしんどいと思うんで、逆にもう別に失敗したってまだ別の道があるやんとね、そういった割り切りを持つのも一方で大事だと思いますわ。うん、別に人生でもなんぼでもね一度きりなんですから、もいろんなチャンスがあるはずなんですよ。別に仕事だってねいろんな仕事が世の中にあるわけですし、だからそこでね変に自分の可能性をねこう縮めてしまうんではなく、もう世の中無限の可能性があるわけですからね、そこも自分の道に心臓の道に従ってねもう堂々と進んだらいいと思いますし、そうまくいったりし失敗したらねまた別の道を始めたらいいと思うんですよ。それでね多分楽しい人生が待ってると思います。
はい、ぶつかっていけって感じですか。
そう、もうぶつかることだらけだと思いますよ人生なんてね、はい、でもそれを乗り越えたら面白いじゃないですかね。
はい、うん、ありがとうございました。本日のゲストは監査法人山吹の若林純之介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。